At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny My Perks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with My Perks. Find your My Perksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
ポッドキャストでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のゲストは1973年東京都生まれ、東京大学大学院情報学館客員教授で、千葉県にある仏門寺というお寺の住職さんです、著書、心配事や不安が消える心の整理術を一冊にまとめてみた、がアスコムから好評発売中、グローバルアカデミック住職松原正樹さん、今日はニューヨークからリモートでのご出演です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日はそれはちゃんとお着物を着ていらっしゃいますね、
はい、あの寒着を着ております。あ、
なんかいつもはなんかジーパンで過ごしてらっしゃるとかっていうふうに伺ってますけども、
はい、昼間はもうジーンズに普通にシャツを着て、
そうですか、はい。
松原さんはだからあの仏教についてニューヨークの名門大学で勉強して学位を取り、今現在もニューヨークで禅寺をされてるんですよね、
あのお寺の方は千葉の仏門寺だけなんですけれども、あのニューヨークの中にあるお寺でこう座禅会ですとか、ニューヨークの日本料理のレストランをお借りして座禅とかをしております。
ねえ、英語で仏教の講義を学生さんに、あの有名な大学でされたりとか、英語でそういう座禅なんかもされているというね、
小島さんとはなんかお友達なんですか？
私とはですね、大学1年からの友人なんです。
同級生？
同級生。
あ、そうですか。
その時はただの、ただのっていうか、もうあのもうはつらつとしたアメフト青年だったんですね。
アメフト？
はい、で、まあ、松原さんのおじい様は、あの多分リスナーの方もよくご存知の、松原泰道さんという有名な禅僧で、まあ、ベストセラーもお書きになっているんですけど、なんで、まあ、あの松原くん、おじいちゃん有名なんだよねっていうのは知ってたんですけど、まさかその後出家すると思っていなかった、
なんで出家なさったんですか？
修行を行っている間に、やはり日本でなく、日本だけでなく、やはりこう世界の中で、仏教を広めたいっていうのがありまして、修行の後にスペインにあるサンティアゴ・コンポステーラっていうキリスト教の巡礼寺がありまして、そこを歩いている時にいろいろな世界中から集まってくる方々と話しているうちに、仏教を世界でもっともっと広めていきたいなっていう気持ちが確信に変わったんですね。
だってお寺はお兄さんが継ぐ予定になっていたので、まあ、松原さんご自身は別にお坊さんにならなくてもね、よかったわけですよね、本当はね。
そうですね、
なんで修行なんかされたんですか、そしたら。
でもやはりあのお寺で生まれお寺で育ってますので、やはりその修行はしていてもいいかなっていう思いがありまして、
そこでね、
なるほど、
ニューヨークで、
それが今ニューヨークにいらっしゃいますよね。
はい。
なぜそれが今ニューヨークに行っていろんなことをおやりになるようになったんですか？
あの修行が終わって、大学院に留学したんですけれども、
はい、
その留学院の先がコーネル大学といいまして、ニューヨーク州にある大学なんです、で卒業してからあのカリフォルニアの方の UC バークレーとかそういったところで教えさせていただいたんですけれども、結局はあのニューヨークに戻って、またコーネル大学で教えさせていただいております。
松原さんね、マイクがもしかしたらあの、あの衣装に触れてガサガサ言ってるかもしれない。さあ、そうですね、少し話していただけるとありがとうございます、
なるほど、
ね、でも、うん、ほら日本でさお坊さんになる方って、うんうん、お坊さんの大学にいらっしゃるみんな行かれるじゃない、うん、日本国内で、うん、だからね外国でしかもおじいさんが高名なお坊さんなのにわざわざ外国で仏教を、ね、極めたっていうのが うん、なぜなそれは、うん、その何世界の人に広めるってことが最初から目的だったからなんですか。
あのやはり祖父も父も日本でずっと布教していましたし、で父が中国インドの方へずっと行って勉強していましたので、何か祖父や父がしていないことをしたいと思ったんですね。あ、そうするともう西洋という選択しかなくなりまして、
そうか、うん、
でアメリカを選びました。
アメリカの、コーネル大学のあるイサカという町にいらっしゃるんですか。ここにはいらっしゃらないんですか。
はい、今はマンハッタンにいるんです、
う
ん、
マンハッタン今は、
はい、うん、今はマンハッタンにいまして、うんうん、コーネル大学のイサカというところには、うん、1999年から2009年までいました、
うん、ここはなんか長く暗い寒い冬のある町で、ここの学生は睡眠時間をたくさん削って一生懸命勉強していると。ここの学生たちはIBリーグの中の学生の自殺率が一番高いというふうに聞いておりますけど、
はい、
この方々に最初は座禅とか瞑想とかそういうことを教えてらした。
はい、座禅もそうですけれども、うん、日本文化一般として、うんうん、禅そしてお茶、
うんうん、
でその後に授業の一環として、うん、禅仏教、うん、そして仏教一般、
うんうん
を教えさせていただきました。
松村さんは、ご自身のお寺は臨済宗、
そうです
なんですよね、うん、禅宗の中でも臨済宗、
はい、そうです、
ね、はい、うん、でも Google とかでも教えてるんですよ、
うん、あ、そうなんですか。あ、すごいな、今 SNS だからな。この学生たちは自殺率の高いところで、この方たちに瞑想とか心をリラックスさせる方法を松原さんが教えて、なんか現場で改善とかそういうことは何かあったんですか。
はい、座禅を教えさせていただいて、学生たち睡眠時間が長い、ごめんなさい、うん、睡眠時間が短いんですけれども、うん、それがこの不安とか心配勉強に対するもので、うんうん、ですけど座禅をすることによってこう不眠症が治ったとか、うん、はい、睡眠が深くなったとか、うんうん、そういうことは聞いております。
松原さんは分かりやすくそのね、うん、禅について、うん、アメリカの人だけじゃなくて日本の人にも、うん、本を書いたりお話しされたりしてるんですけど、うん、さっきちらっとねお伝えしたように、うん、Google とかいう大きい企業で、うん、お話をされたり今の学生さん向けに話をされたりとかしてるんですが、うん、なんか私ね友人でありながらやっぱりこの2年間、うん、ちょっとコロナで随分気持ちが落ち込んだ時に、うん、彼の本を改めて読んだらですね、うんうん、なんか書いてあることはなんかすごく斬新というよりは昔からその仏様がおっしゃってたようなことなんだけど今の自分に分かりやすい例えがいっぱいあってですね、なんか結構救われたのよ私なのでちょっとぜひ今日大竹さんとか皆さんにもその心の不安とかねざわざわ落ち込んだりとかっていうのをどうやって落ち着けられるのかっていうのを松原さん流のそのちょっと例えで教えてもらおうかなと思うんですけどね。
すいません、ふわふわした年寄りなんですけどどうやって生きたらいいですかね。
はい、心の整理術っていうところで、いくつかあるんですけれども、
はい、
そうですね、まず一つ目としては、よく仏教の心で無常というものがあるんですけども、
うん、
いわゆるこう常ならず、常なしということですけども、これをこうポジティブな 面を見ていく。
うん、
無常っていうと何かこうネガティブなイメージがありますけれども、
なんかね、虚しいとかね、儚いとかいうイメージがあるよね、
はいはい、やはりそれをこうポジティブな面として見ていく、
うん、
例えば世の中は無常だからこそ私たちは成長できるとか、無常だからこそどんなひどい状況にも終わりが来る、
うん、
無常だからこそ人生はドラマチックで、無常だからこそ全ての感情は一時的なものだと。
あのすいません、ちょっとピンとこないんですけどねもうちょっとこうなんていうんですかね、こう無常っていう言葉が俺分かってないのかね。
無常、まあだから同じこと、か何かがね、うん、同じ状態でやることはないってことですね。ま
あ、もっとどういう状態の心の時にみたいな具体的なことがあると俺も分かりやすいんだけども、
やはり我々はいつも心配とか不安、う
ん、はい、
例えば私の場合では、うん、こう生活費が高いとか、ニューヨークの学費が高いだとか、うん、あとは私の娘たちが、うん、ブレイジアンと言いまして、
はい、
ブラックとエイジアン、
うん、
のハーフなんですけれども、
まあ、黒人と日本人、
そうですね、
アジア人の、はい、両方のバックグラウンドがあるってことですね、
はいはい、お子さんが、
そうです、ですからやはり常にアメリカにいて国籍や人種にまつわる不安や心配はありますね。
そうですよね、
はい、
一時なんかアジア系の人たちがかなりなんか行き場がなくなってた時期もニューヨークではありましたね、
うん、はい、アジア人をターゲットにした暴力の差別問題とか、
そういう状態に置かれた時に、
はい、そういった時に置かれた時にこう、うん、常にやっぱり、
うん、
差別問題と対面して、
うん、
心がこうざわざわざわざしてるんですけれども、でもよく考えれば、
うん、
別にその状況がずっと続くわけでもないですし、
うん、
気持ちというのは何かこうコーラとかスプライトを飲んだ時のあぶくのようなもので、
うん、
もう後から後からこう永遠に出てくるものなので、
え
むしろそういった不安とかをこう消そうと思うと、
うん、
もっともっと不安になるわけですよね、
うん、今なんかあれだね、気持ちっていうのはあぶくみたいなもの、その感情が阿武区ですか。
そう、どんどん湧いてくるってこと。今ちょっと回線が一瞬固まってしまってるので、もしかしたら今つなぎ直すか、
回線が、
はい、知れない
ので、俺の質問で西村さんが固まったわけじ
ゃない
んだよね、
う
ん、
そうそう、
ね、なんか 今のちょっとヒントになる
ね、
なんかこう感情っていうのはもう阿武区の泡みたいなもんで、
うん、
これが心の中から出てきた時に、まあね、これにいちいちとらわれる必要はないみたいなことかね。それじゃあ、
そうですね、
なんかこう黙っていけばこれが消えてっちゃう。
そう、ご本の中にもありましたけど、うん、まあぶくのようなものなので、うん、それをじっと見ているというよりも、うん、まあ、本来あぶくっていうのは、
うん、
まあ、発生してもやがて消えてなくなるもの、
うん、
だから、うん、わざわざそのあぶくをすくい上げてじっと見て悩んで苦しんでみたいなことをするよりも、
うん、
あぶくが湧いてきたなって言って、そのままこう、
うん、
あぶくが消えていくまで、
うん、
まあ生還しているっていう、
それはなんか悲しみであったりとか怒りのことって全部心だからね。
そう、
それをこうずっといつまでもこれは消えていくものなんだから、
そう、見ちゃうよね、例えばついね、
まあ、見ちゃうよね、
見ちゃう、そればっかり、
まあ、特に怒りとかっていうのは、
うん、
もうふつふつと煮え湯のように湧き上がってきたりするじゃない、
うん、そうよね、うん、聞いてる方も経験あると思うけど、あいつ許せない、あいつ気に食わないとかね、
うん、
あいつってずっとそればっかり考えちゃうじゃない、
ほろ、うんうん、いうのいつまでも見てない、
そう、
いつまで消えてくんだから、どっちみち、まあ、それならなんかこう なんかこうちょっとなんていうのかな、ちょっと分かってきたっていうのかな。
そう、なんかね、うん、あとご本の中でちょっと今ね、うん、繋いでる作業してるのでちょっと待ってくださいね、はい、松原さん、
ちょっとやっぱりなんか回線が悪いね
今ね、う
ん、
ちょっと落ちちゃったので、はい、今ニューヨーク夜中の1時なんですけど、
う
ん、
あ、そうですかね、う
ん、松原さんの言葉で、あとはね、こうね、面白かったのはね、心に床の間を作るっていうのがあってね。
どういうこと？うん、
なんか床の間ってさ、まあ、別にその和室でなんか機能があるかって言ったら物飾るぐらいで別になくたっていい場所ですよね、うんうんうんうん、でもなんかそういうなくてもいい場所があることによって、うん、まあ、部屋って落ち着きとか潤いが出るのように、うん、なんか心にもそういう、こう特に何のためにあるわけでもないけれども、こう余分な場所っていうのを作っておくことが必要だと。
昔のうちはね、ちっちゃくてもちゃんと床の間みたいなのあったけどね。そう、今の俺んちないからね、床の間。
でもさ、大竹さんってさ、なんか普段話聞いてて思うけど、うん、そのさっきの阿武の松原さんの阿武の例えで言うと、うんうんうん、あんまりそういう細かいことにいつまでも執着する感じがないですよね。
うん、まあね、うん、レモンの実がならないとかね、ずっと恨みに思ってることはあるけどね。
花咲いたんだから励ましてあげてよ、レモンの木。
それはあるけど、まあ、大体のことは俺なんか意外とっていうかね、考えてもしょうがねえやって思っちゃうんだよね、
うん、
諦めるのが早いっつうかね、いつまでもできねえじゃんそれって、できないことはできないよっていうかね、うん、
じゃあ思い通りにならなかったとか、
うん、
あれなんか思いがけないちょっと嫌なこと言われちゃったとかいう時に、こうなんていうんだろう、うじうじしたり、逆にこうすごく恨みに思って、
年取ってからだけど、うん、まあ若い時はもっといろんなことを思ってたのかね、年取ってからかね、やっぱなんか2日か3日ぐらいになったら、
うん、
もうだいたい俺めんどくさいっていうタイプなのよ、
まあ、それ関わってるのが、いつまでも
いつまでも関わってるの、うん、だから勉強も一緒だ、同じだけど、うん、めんどくさいね、だから、
あ、でもそれね、松原さんが書いてることとちょっと近いよ、
う
ん、
そうなの、
そう、松村さんはだからそれでどんどん手放すと、
うん、
なんか不安とか憎たらしいとか許せないとか、そういう気持ちにいつまでも関わってないで、手放すことが大事です、それで心にその余裕を作りましょうってことだから、大竹さんってそれ言われなくてもできちゃってるんじゃないじゃん、もしかして。
いやいやいや、若い頃はそんなに多分全然違って、根付き症とかね、まあ若い頃っていうよりもう70ぐらいまではそんなこと思ってたかもしれない。
3年前ですけど結構最近ですね。
はいはい、最近です。なんかこう感情はなんかこうどうしようもないじゃない、感情は
湧いてきちゃうしね、
もうどうしようもないじゃない、
うん、
だそれに何かこう付き合ってるのもしんどいなっていうかね、自分の、まあ、そういうもう、あとはだから、あと世の中とそういうのってさ、つながってる、その感情だけで、これが独自なら別だけど、うん、なんか仕事とかさ、うん、なんかこう全部のお金とかさ、
う
ん、全部影響することじゃない、それさ、
まあ、そうですね、
ね、だからお金もあれもう稼げないなと思ったらまあしょうがないなと、うん、
あ、でもそれね、本当、うん、松原さんが、うん、この本に書いてたことと近い近い、そう、
う
ん、私ね、なんかやっぱりまだちょっと人間できてないので、うん、こう不安だなとか、うん、なんかこれっておかしいなとか思うと、うん、なんとかできるんじゃないかとか思っちゃうのよ、うん、それでも、ね、うん、結構しつこく考えちゃったりするの、うん、これはどう、この不安をどうしたらいいんだろうとか、うん、なんかこの不安をなんとかして取り除こうとか言って結局こうずっと不安のことを考えちゃったりするのね、うんうん、でもなんかね、そういうのを手放しましょうっていうふうにこの本には、うん、いろんなこう優しい言葉で書いてあって、うん、でも大竹さん、じゃあそう、じゃあなんで70でできるようになったんだっけ、
いやいや、っていうかさ、うん、もう、ま、それはまあその子、うん、この年になると衰えることだけなんだよね、
は
あ、体にあることは、
うん、
もう階段も2つ飛んで降りられないし、うん、ね、うんうまく走れないし、ああ
、しょうがないね、うん、それは、うん、みんなそうよね、
でしょ、うん、水だってうまく飲めなくなるからね、
あら、そう、ね、誤嚥性肺炎気をつけてね、
うん、そうそう、だからできないことだらけだ、
うん、
だからできないことだらけだから、諦めざるを得ないじゃん、年齢的にさ、ゴルフもうまくなんないんだよ、もう全然、うん、
まあね、体力とか落ちてくるからね、
うん、そうそうそうそう、ね、そしたらさ、なんかこうもっと頑張るぞみたいなのはね、いや、そう、頑張ってるよ、頑張ってはいるけどさ、うん、そんなにね、なんかこう やってよくなるもんじゃねえなっていうのもね。なんかこう、
じゃあ受け入れる現状を受け入れ、うん、受け流すみたいな感じですか、う
ん、これ全然つながんなくなっちゃったね。
そう今ねちょっとね、うん、だいぶ回線がつなが
らない。お前と二人の対談みたいになって
る。そうそう、もうだからこの松原さんの本を紹介しながら大竹さんの、
松原さんは聞いてんのかなこれ、
ね、大竹さんのこのね、うん、老いの心境を聞くっていうインタビューに変わってますけど
すごいなんか老いさせたね俺を。
いやいやでもね、うん、いや違うの、あのさ、うん、私もさ、うん、もうすぐ今年50だから、うん、はい、このあとこうどんどんいろんなとこが、うん、衰えていくことを考えると不安になるわけ、うんうんうん。でもだからその、うん、この松原さんが書いてることでもあるし、大竹さんがおっしゃったことでもあるんだけど、うん、なんか瞑想って2種類あるんだってさ、
う
ん、
あそうなの、
うん、1種類は自分の雑念をなくすこと、うん、でもう1種類は頭の中に湧いてくる雑念を、うん、へーって言いながらそのまま眺めるっていうね、うん、
へー雑念を眺める、
うん、2種類あるんだって、うん、そんで仏教でね、うん、でその前者はなんかさ難しそうじゃん、うんうん、そんな心を無にするなんてさ
できない
ね、なかなか、うん、でも後者のその湧いてくるものは、こういうものが湧いてくるのね、うん、私は不安なのねとか、うん、あ俺は年取ったんだなとか、うん、そういうのをこう、あ湧いてきたなってこう流れる雲を見るようにこうな眺めて、その流れるがままにしておくっていうことは、うん、なんか頑張ればできそうな気がして私あ大竹さんちょっとそんな心境。
いやでもねそれはやっぱりねちょっと、まあ、全般的に俺はそうはなってないからね、うん、まあ、色で言えば部分ボケみたいにね、うんうん、ここの辺に関してはちょっと例えば食い物とかね、うん、なんかこうそれ高いもんじゃなくてうまいもん食いたいっていう欲望はあるじゃない、うん、同じ金払うんならね、
まあね、
うん、なんでこんなまずいの食べてんだろうっていうね、だからそういうなんか部分的な欲望はまだあちこちに点在してるんだよ俺は。多分だけど大まかなもうな絶対できないことはたくさん出てきたじゃない、うん、これに関してはまあしょうがないなって諦めてるのかね、
うん、まあでも、うん、よく考えたらさ年齢もそうだけど、うん、あとさ他人の心ってさよく考えたらどうにもできないんだよね、うん、
できない、
ね
ね、
なんとなくね、うんうんうん、こう自分で やりようを変えたら相手の心が変わってくれるんじゃないかと思うけど、うん、どうにもできないね。あのね、うん、ね、ちょっと今つなぎ直しの作業をするので、うん、もしつなぎ直せたら3時の冒頭に、うん、松原さんにはもう一度、ご登場いただくということですので、うん、一旦ここでちょっとご本の紹介をもう一回してですね、
はい、
ちょっと松原さんの回線つながるのを一度3時まで待ちますね、うん、
はいはい、
このご本はですねアスコムというところから好評発売中、うんうん、心配事や不安が消える心の整理術を一冊にまとめてみたものです、うんうん、まあ心配事を自分への心配りに変えて不安を消し心を整理するための知恵が、まあ、今時の人に分かりやすい、まあ、例えでたくさん紹介されています、まあ、いわゆるマインドフルネスですね、
うん、あそうこれあれだよ表紙のさ、うん、絵のとこにさ猫書いてあるじゃん
猫ちゃんにくるまれた気持ちよさそうな人のイラストが書いてある。
さっきのなんだっけオキソプラズムだっけなんだっけ
トキソプラズマ
なんとかプラズムみたいなのは、うん、
トキソプラズマって寄生虫、
ね、え、ね、寄生虫、うん、ね、猫からうつるって言うじゃん
で、ね、なんかそんなことも言ってましたね猫からうつるってね、う
ん
う
ん、いい人になるんだろうなんだっけ
魅力的になるのよそうする
とやっぱね猫をねこうなんかやっぱりなんかこの人なんで猫描いたんだろうなって思うじゃんだって
そうだよね、うん、やっぱり心が和んで、うん、なんとなくはつらつとしてくるっていうね、うん、イメージにぴったりの、うん、猫さんのイラストの絵でございます、うん、あの、はい、本でございますので、うん、ぜひ関心のある方お手に取ってください、うん、はい、松原正樹さん、はい、ちょっとね、うん、あの今、うん、3時前にもう一度おつなぎできるかどうか頑張ってるところです、
はい、
じゃあ一旦ここでこのコーナーは締めますね、
うん、はい、時計の針は3時を回りました。
大竹まことゴールデンラジオをお送りしています。
今日のパートナーは
小島恵子です。
文化放送大竹まことゴールデンラジオでは改めてお呼びしたいと思います。小島さん、はい、お願いします。
はい、ニューヨークの松原正樹さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、なんかね、こちらの回線が落ちてしまったようなんですが、
申し訳ございません、こちらのあれで、はい、
とんでもございません。
松原さんがね、うん、ちょっと回線落ちてる間分かったのが、うん、大竹さんは松原さんのご本に書いてあることの中にね、うん、が結構できてるってことが分かったんですよ、
う
ん、
俺できてるっていうか、いやいや、それだけどあれだよ、もう、うん、あのなんかこうやっぱり 後でよく考えたらやっぱし、うん、まあ、怒ってること多いなと思ってさ。
そうね、うん、怒って。でもなんか私あの松原さんのね、うん、ご本の中で、うん、松原さんにちょっと、うん、あの、うん、この5分で伺いたいんですけど、うん、今やっぱりこうインターネットとか使ってる方多いじゃないですか、うん、ね、
はいはい、
それで例えば SNS で人のに何か言われるとかね、いいねされるとかっていうことを気になっちゃったりとか、あとなんか日常生活の中でね、こう人間関係でこう悩んじゃったりとか、ね、あの他人がどうしてるかってことで頭いっぱいになってこう心落ち着かない人多いと思うんです、
はい、
そういう人たちにこうぜひちょっと、松原さんからですね、その、まあ、心安らかになるコツというか、はい、教えていただきたいんですよね最後ね。
やっぱり一つは、まあ、今のようなインターネットが落ちてしまった時も、うん、どうしようどうしようってこう心配してもやはりこう仕方ないものは仕方ないじゃないですか、
はいはい、うん、
ですからやっぱりここは、うん、気にしない、
うん、
そしてこう無理にこう心配心配しようと思うと、うん、もっともっと心配してしまうので、うん、もうある意味なるようにしかならないところもありますし、
うん、
だから気にしない。
またつながったしね。
そうなんですよね。
あ、こういうことですね、
はい、こういうことですか、はい、
やきもきしてもまたつながった。あとなんかなんだっけ、うん、ご本の中にあった随岩和尚、随岩和尚という人が、はい、毎日自分に向かっておい主人公、ね、鬼太郎じゃなくておい主人公って自分に呼びかけていたっていう、
うん
う
ん、
言葉があって、実は主人公ってのは禅の言葉なんだって。で、うん、これどういうことですか、その自分においい主人公って呼びかけるってどういうことですか。
やはりこの自分をしっかり持っているかっていうことですよね、
うん、
うん、人に言われたことにこう、うん、あまりにこう気にかけてしまったり、うん、悩んでしまったりしないで常にこう自分を持つことが大事だ、うん、ですから自分をしっかり持っているか、
うん、
他の人にこう惑わされてないか、
うん、
っていうことをこう主人公って自分にこう言い返すわけですね。
へ、
自分の中にもう一人の自分を設定してるっていうことですか。
そうですね、
うん、それで自分が自分に呼びかけるみたいなことをやった方が、はいはい、いいっていうことですかね、はい、
うん、なるほどね。なんかその私たちが、ね、うん、主人公って普通に使ってる言葉が実は禅から来てたっていうのはね、うんうん、
はい、
びっくりしたんですけど、
はい、例えば瞑想とかこういう禅を組んだりとかってことは心に全体のどういう効果を、例えば私がするとしたらどういう効果があるんですかね。
やはり瞑想もし、うん、座禅というのは、うん、心に床の間を作るっていうことが大事だと思うんですね、
うん、
いわゆるこう深呼吸をして息をゆっくり吐いた時に、はい、うん、ふーっと吐いた時になんか安心するじゃないですか、
うん、うん、
そういったところで気持ちを落ち着かせる、
うん、
ざわざわざわざしている心の中に深呼吸をして呼吸を整えたところに一つのこうスペースができる、
うん、
これを私は心の床の間って呼んでいるんですけれども、
うんうん、
この心の床の間を作ることが大事だと思うんですよね、
うん、まあそうか。ただなんかこの世界情勢みたいなことをね、例えばウクライナみたいなことをね、こうあると、まあ、その自分の心の問題はもう世界とつながっちゃってるじゃないですか、
はい、
で、まあ、小さなね、まあ、私はこんなふうにしたいなみたいなことは言えるけど、それが世界を動かせないというかね、
無力感にね、無力感、うん、苛まれることも、
それは難しいですね、そういう問題は。
そうですね、うん、ですけどやはりそういった気持ちを持ち続けることがやはり大事なので、
うん、
はい、
うん、
そのあまり無力感を感じずに、
うん、
むしろこう、うん、思い続けることが大事ですね。
ああ、そうなんだ、そっちのそういうことに関してはそうなんだ、
はい、
ありがとうございます。はい、ちょっとね、うん、5分しかない中で、うん、もっとたくさんの、ね、うん、言葉で説明したいなと思いながら、もどかしい思いで多分松原さんも、うん、ね、お話しくださっていると思いますが、うん、ぜひこちらのね、心配事や不安が消える心の整理術を一冊にまとめてみた、よければ手に取って松原さんの言葉をいろいろと、お読みいただければと思います。松原さん、今日はなんかね、キレキレになってしまいましたが、ニューヨークからありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、千葉の仏文字住職松原正樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。